この朝の説教題、あなたはメシアですは、マルコによる福音書8章29節から示されました。新共同訳新約聖書の77ページになります。8章29節でイエス様は弟子たちにお尋ねになります。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロは答えます。あなたはメシアです。するとイエス様は30節でペトロの答えに直接お答えにはならず、ご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められます。それはペトロの答えは確かに正解ではあっても、答えの本当の意味が弟子たちに分かるのがまだ先のことだからです。十字架と復活の出来事が起こり、さらに聖霊降臨の出来事が起こるまでは、あなたはメシアですと答えたメシアの本当の意味はまだわからないからです。この時ペトロはイエス様に導かれて、あなたはメシアですと答えました。ペトロが自分でそう思って答えたようですが、イエス様に導かれて答えているのです。私たちは父子聖霊なる神様に導かれて、イエス様はメシアですと答えた時から、メシアの本当の意味が分かり始めます。そして生き方の転換が起こり始めるのです。それは他とは比べることのできないただ一つの転換です。人生の主人公が自分ではなく神様になるという転換です。人生の主人公が自分ではなく神様であると分かるのです。そしてそれが分かったとき、私たちは誠の自由に生かされるのです。一般には自分のやりたいようにすることが自由だと思われているかもしれません。自分が自分の人生の主人公だとすればそうなるでしょう。しかし聖書が説いている自由は神様に従い神様の御心に生きる自由です。神様から与えられた人生の主人公は自分ではなく神様です。ですから全能の神様に従い神様の御心に生きることこそが誠の自由なのです。そしてそのことが分かり始める出発点となるのが、イエス様はメシアですという信仰の告白なのです。この朝に与えられました聖書の箇所は、マルコによる福音書の最初のクライマックスです。弟子の代表であるペトロが、イエス様はメシアですと告白しているのですから、確かに高揚感にあふれた場面と言えるでしょう。しかし、ペトロの言うメシアでは、イエス様がどなたであるのか分かったとは言えません。ここでメシアと訳されている言葉は、元の言葉ではキリストです。メシアとキリストの意味は 救い主で同じですし、口語訳聖書ではあなたこそキリストですと訳されています。それではどうして新共同訳聖書ではキリストをメシアと訳したのでしょうか。それはペトロの言うメシアはその頃のユダヤ人が持っていたメシアに対するイメージにとらわれているからではないでしょうか。同じ救い主という意味であったとしても、その頃のユダヤ人の言うメシアはローマ帝国の支配から神の民イスラエルを解放してくれる政治的軍事的な指導者です。しかしキリスト教会が信じて告白するキリストはそうではありません。世界は罪による死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救い出してくださる救い主です。マルコによる福音書にはイエス様がどなたなのか分かり、人生の主人公が自分ではなく神様であると分かる転換が弟子たちに起こったとは記されていません。全能の神様の御心にのみ従う誠の自由に生きる弟子たちの姿も記されてはいません。弟子たちはイエス様の十字架と復活の出来事が起こっても、イエス様が神様の一人の救い主キリストであられると分かりませんでした。そのことが分かり、神様の御言葉であられるイエス様を世界の各地で殉教の死に至るまで伝え始めるのは聖霊降臨の出来事の後です。マルコによる福音書は全能の神様によって耳を開かれ、神様の御国の福音を聞いたすべての人たちに御言葉に生かされ、御業を明かしていくようにと託しているのです。与えられました聖書の箇所の8章27節の前半をご覧ください。イエス様は弟子たちとフィリポ・カイサリアの地方の方々の村にお出かけになります。8章10節で4000人の教職の奇跡を起こされた後、イエス様はすぐに弟子たちと共に船に乗ってダルマスタの地方に行かれます。実はダルマスタがどこであるのかは不明です。ガリラヤ湖西岸のゲネサレ平原にあった町と推定されますが、東岸の町とする説もあります。おそらくガリラヤ湖西岸のマグダラか、そのあたりにあった町なのでしょう。ここでファリサイ派の人々と天からの印をめぐって議論をされた後、イエス様と弟子たちは船でガリラヤ湖北岸のベトサイダに向かわれます。ベトサイダに向かう船の中では、5000人の教職と4000人の教職の奇跡を目の当たりにしても、まだパンのことに不満を持つ弟子たちに、まだ悟らないのかと言われます。ベトサイダでは目の見えない人の目をはっきりと見えるようにされます。この奇跡はイ イエス様が神様の御国を見ることのできない私たちの目を開いて、はっきりと見えるようにしてくださることを指し示しています。そしてイエス様は弟子たちとベトサイダから40キロほど北にあるフィリポ・カイサリアの村々に出かけて行かれたのです。フィリポ・カイサリアは聖書の巻末の地図をご覧いただきますと分かりますが、パレスチナの北の端にあります。この地は古くから聖なる地イスラエルと異教の地との境とされていたようです。後にヘロデ大王は時のローマ皇帝アウグストゥスにこの地を献呈し、皇帝の名にちなんでカイサリアと名付けます。その後、ヘロデ大王の息子の一人、フィリポがこの地の領主となると、地中海に面するカイサリアと区別するために、フィリポ・カイサリアと呼ばれるようになります。標高2814メートルのヘルモン山の南西のふもとにあり、現在はパネアスと呼ばれています。風光明媚なところと言われ、異教の神々に礼拝が捧げられた洞窟の下にある断層からは、すさまじい勢いで水が噴き出し、清流となって流れ下っているのだそうです。また南の方にはガリラヤを越えてはるかエルサレムまで見渡すことができるのだそうです。この地でイエス様は弟子たちに、イエス様はメシアですとの告白をする機会をお与えになります。先ほども申しましたが、この箇所はマルコによる福音書の最初のクライマックスです。それとともに折り返し地点であるとも言えます。これまでの前半にはほとんど奇跡の御業が記されていましたが、ここからの後半ではイエス様のご受難の意味とそれに関する論争が記されています。そして最後のクライマックスである十字架の上でのご受難へと突き進むのです。イエス様は不信仰なイスラエルを放棄してさらに北に進み、異教の地へと向かわれることはなさいませんでした。南へと向きを変えられ、ガリラヤを通って十字架につけられるためにイスラエルの首都エルサレムへと向かわれるのです。それではどうしてイエス様はガリラヤからわざわざフィリポ・カイサリアにお出かけになったのでしょうか。ペトロや弟子たちから落ち着いてあなたはメシアですとの答えを導き出すために、ファリサイ派や律法学者のいないフィリポ・カイサリアに行かれたのかもしれません。これから弟子たちの伝道の場となるフィリポ・カイサリアのようなユダヤ人と異邦人が住み、異教の神殿の立つ地で信仰の告白に導かれたのかもしれません。いずれにしてもそこで29節の真ん中にありますように、弟子たちにあなた方は私を何者だというのかと問うたのです。 そう問うために、まず27節の後半で、人々は私のことを何者だと言っているのかと問うておられるのです。この問いに弟子たちは28節で、洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいますと答えます。洗礼者ヨハネと預言者エリアはそれぞれ新約と旧約の時代で、ユダヤ人にとっては最も偉大な人物と言えるでしょう。またユダヤ人の多くは今日でもイエス様を預言者の一人と捉えているのでしょう。もちろんどれも正解ではありませんが、ユダヤ人たちは実際にそう言っていたのでしょう。第一の問いは、人々がどう言っているかではなく、弟子たちがどう思っているのか、はっきりと答えさせるために問うておられるのです。そして第二の問いは、実に恵みに満ちた問いかけです。今までの自分の思いとは全く違う、思いも及ばなかった信仰の告白へと導かれるのです。イエス様に尋ねられ、聖霊なる神様に導かれて、ペトロは、あなたはメシアですと答えたのです。もしイエス様に尋ねられなかったとしたら、ペトロはイエス様を全世界の救い主と信じる信仰に導かれることはなかったでしょう。イエス様こそメシアですと、神様の御言葉そのものであられるイエス様をローマでの殉教の死に至るまで伝えることはなかったでしょう。私を何者だと言うのかというイエス様の問いかけは、弟子たちだけではなく私たち一人一人に向けて発せられた問いかけです。その問いにどう答えるかで、私たち一人一人がどう生きるのかが決まります。聖霊なる神様に導かれて、イエス様ことこそ救い主です告白するときから、神様に与えられた人生の主人公は自分ではなく神様であると分かり始めます。全能の父なる神様に従い、神様の御心に生きることこそが誠の自由であると分かり始めます。そしてそのことが分かり始めたとき、私たちは神様の御言葉に聞き、神様の御業を明かしする自由に生きるものとされるのです。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、私たちは教会に集められ、すべての人に開かれた行動礼拝を守ることができませんが、それぞれ与えられた場にあって、共に御言葉によって養われ、共に祈ることによって強められ、共に信仰の歩みを続けております。私たちはこの主の日の朝に与えられました命の御言葉によって養ってください。日ごとに主の祈りによって一つの祈りを祈り続け、人信条によって一つの信仰を告白し続けるものとしてください。どうぞ私たちイエス様の私を何者だと言うのかとの問いかけに、聖霊なる神様に導かれて、イエス様こそ救い主です答えるものとしてください。そう信じて告白し、 神様から与えられた人生の主人公が自分ではなく神様であると分かり始めるものとしてください。全能の父なる神様に従い、神様の御心に生きることこそが誠の自由であると分かり始めるものとしてください。そして神様の御言葉に聞き、神様の御業を証しする自由に生きるものとしてください。けがや病気のため、ご高齢のため、入院をしておられるため、さまざまな事情のために生活の困難に直面しておられる方を、それぞれの場にあって守り導いてください。私たちを痛みや苦しみ、恐れや悲しみから解放してください。課題や悩みを解決へと導いてください。私たちの前には教会の隣接地の購入と牧師館の建築という課題があります。私たちを祈り求めるものは全てすでに与えられたと信じなさい、そうすればその通りになるとの御言葉に導かれ、力づけられて、神様の御心が表される時を待ち望み、祈りつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。